朝日大学法学部が送る大人の法律の時間。皆さんこんばんは。朝日大学放送局に代わって始まります朝日大学放送局番外編、朝日大学法学部が送る大人の法律の時間がやってまいりました。この番組は2010年4月から今年の3月までの4年間岐阜県内唯一の法学部を有する朝日大学法学部の学生たちが日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組として、毎週30分間一緒に法律について考えるとともに、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんにさまざまな情報を提供してきた朝日大学放送局の番外編として、法学部学生諸君による朝日大学放送局第2弾の準備ができるまでの間、朝日大学法学部からの情報を私たち教職員から提供する番組です。朝日大学放送局を制作する法学部学生諸君の新たなネタ収集、リフレッシュの期間中、学生による朝日大学放送局第2弾の放送準備が整うまでの間、代わって法学部に関わる私たち教員職員が朝日大学法学部 PR 番組としてつながしていただく、親父目線からの朝日大学法学部紹介番組です。先生方、この1年間よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この番組は朝日大学6号館7階特設スタジオから放送しています。
朝日大学放送局番外編、
朝日大学法学部が送る大人の法律の時間。法学部ミニ講義のコーナーです。このコーナーでは朝日大学法学部で展開される授業内容を少し分かりやすく、実社会で発生する実例を交えて約15分間でご紹介します。
では先生、こんばんは。
こんばんは。
本日も平田先生のミニ講義を頂戴したいと思います。はい、今日のテーマは何でしょうか。
はい、それでは今日は、最近ですね、はい、公共交通機関でベビーカーの利用でですね、はい、トラブルが起きてるということで、はい、まあ、その取り組みについてお話したいと思います。
なるほど。ベビーカーの乗り込みのつい、はい、乗り込みについてのトラブルですね。はい、公共交通機関を利用して通学していらっしゃる学生の皆さんも多いかと思います。はい、新しく通勤された方もいらっしゃると思いますが、はい、大変そういった混み合った中でベビーカーが乗り込まれると、はい、大変ですよね。
そうなんです。はい、先日ですね、テレビを見てましたら、はい、ベビーカーをお母さんが、まあ、電車に乗るときにですね、乗ったら、ベビーカー蹴られちゃったとかですね。
あ、それはわざとですか。
それは分かんないんですけども、ただ
ひどいですね。
それですごい恐縮しながらっていうんですが、逆にですね、エスカレーターをベビーカーをしながら乗ってる方も見たことがあります。
あります、はい、はい、危ないなと思いながらもね。
そうなんです。
ちょっと混雑してエレベーターが遠いところにあったりとか、見当たらなかったりすると、ちょっと使いたい気持ちもわからないでもないですけどね。
そこでですね、はい、今日の、まあ、一番核心になる部分ですけれども、まずそのベビーカーの利用にあたってですね、はい、安全性の確保、
はい、安全性の確保、
そうです、はい、例えばこの安全性っていうのはすごい大事なんですけれども、まあ、ベビーカーといえども、はい、まあ、例えばエスカレーターなんかで、子供を降ろしてエスカレーターを利用するとか、はい、すればいいんですけれども、例えば乗せたままでですね、はい、エスカレーターに乗ってですね、でもしそれ転げちゃうと、はい、みんな大怪我しちゃいますね。
そうですね、
はい、
まあ、でもベビーお母さんが一人で移動するとすると、片手にベビーカー、片手に赤ちゃんって抱えて、利用する、なかなか至難の技ですよね。
そうなんです。それであるいはですね、はい、地下鉄とか電車で、駅のホームと、はい、電車の間に隙間が空いてます、
はい、空いてますね、
はいはい、でそこでお母さん慌ててベビーカーを乗せた時に、まあ、万が一ですね、そこに挟まったりすると、ということで、 まあ、どういうふうにしてそれを安全に利用していただくかということで、はい、国土交通省というお役所が中心になって今、はい、そのベビーカー協議会というのをですね、はい、持って、はい、取りまとめをしているということを今日紹介したいと思います。
なるほど、
はい
はい、ぜひ小さな命大切にしていきたいと思います。
そうなんです。でまずその国土交通省の方で、はい、ベビーカーをですね、あのまず、安全性の確保、それから理解の促進、
はい、
そして、まあ、ベビーカー乗せるスペースの問題ということも、はい、睨み合わせながらですね、はい、ルールを作成していこうということで、ベビーカーの安全な使用をめぐって、
はい、
ルールを作ろうというふうにして動いております、
はい
はいはい、
どんなルールがあるのでしょうか。
そうですね、まずそのルールの いろんなルールがあるんですけれども、はい、例えば、
はい、
そのベビーカーを安全に使用するにはどうしたらいい、
はい、
安全性ですね、
はいはい、
これはベビーカーの使用者にとっての一つのルールとなりますね、
うん、はい、
それからあと周囲の人、
うん、
周りの人ですね、はい、その人たちが理解してもらうという、そのためのルールですね、
はい、
そして、まあ、あとはそのベビーカーの作ってるメーカーさんに、
はい、
そのこういう安全なものをベビーカーを作ってもらうことなんですけれども、
はい、
その先ほど言いました国土交通省のベビーカー協議会ではですね、
はい、
最初はルールというふうに呼んでたのをですね、まあ、いろんなことを検討した結果、
はい、
まあ、規制的な意味合いを持つルールというよりは、うん、むしろ利用者へお願いすると、
はい、
ベビーカー利用にあたってのお願いというふうにしましょうというふうになってきております、
はい、
はい。そこで今日皆さんに紹介するのは、ベビーカーでですね、まず、使用者とか周囲の方にお願いするという内容をお話していきたいと思います、う
ん、はい、どんなお願いがあ
るの。そうですね、まず、
はい、
呼びかける内容なんですけれども、子供にはシートベルトを着用してください、
はい、うん、ベビーカーの中の赤ちゃんにシートベルトの着用ですね、
はい、私もこれは、はい、あの見て、うん、あ、車と同じようにベビーカーにもシートベルトがある、
うん、あります、あります、
はい
はい、
でこれをやっぱりちゃんとつけておくというのは大事だことで、
そうですね、
はい、それからあとはですね、子供を乗せたまま、はい、エスカレーターや階段は使用しない、
はい
はい、これ結構ですね、
ありますね、
あるんですね、
まあ、公共交通機関だけじゃなく、例えば、はい、あのショッピングモールのエレベーターとかね、エスカレーターとかね、ありますよね、
はい、それからあとですね、段差とか隙間に注意してください、
うんうん、
結構ですね、
はい、
電車とそのさっき言ったプラットフォームの間の、うん、段差とか隙間ですね、繰り返ったりすると大変ですね。
ありますね。ベビーカーだけじゃなくても、あのキャリーケースを持ってても挟まっちゃう時ありますからね。
そうですね、
はい
はい、あとはですね、駆け込み乗車しない、
うん、それはもう一般の方にもお願いしたいところですが、はい、
そうです、
はい、
そして止めている間はストッパーをかけてくださいと、
うんうん、よく勝手に斜めなところも 滑り落ちていかないように、はい、特にホームとかね、あの案外平らになってないところもありますからね。
そうですね、
知らない間にずるずると移動してるなんてことがあるかもしれませんので。
そうですね、
はい、
特にあの電車なんかで、ブレーキかけた時にベビーカーがスーッと動いちゃうとですね、うん、はい、それでまた周りの人が怪我をしたりとか、
そうですね、
はい、赤ちゃんが怪我をしたりとかってありますから、
怖い思いしますね、
そして今度は周知普及方法なんですけれども、そのチラシを作成してベビーカーの販売時や駅などの施設で配布して、
はいはい、
まあ、こういう注意してくださいっていうような、まあ、そういう、方法を取ると、はい、
チラシ配布をの普及活動みたいなね、
はい、
はい、
そして、まあ、利用場所によってお願いする内容に少し違いがありますから、
はい、
ですから、まあ、標準的な利用場面を想定した共通版とですね、
はい、
あと鉄道用とバス用の3種類が用意されるということで、
なるほど、
あります、
はい、それぞれの用途に合ったお願いが作られるということですね、はい、
そうですね、こうやって見てみると、じゃあどうやってですねこれから、考えていくかというときに、
はい、
実はこの問題っていうのは例えばベビーカーの場合もそうなんですけども、車椅子で 乗車される方の場合と比較してみると、はい、やはりスペースが大事になってきます。
そうですね、
はい、
電車の中では車椅子の方が専用に使えるようなスペースがだいたい車両の一番前か後ろにあるような気がするのですが、
そうですね、
はい、
ですからベビーカーの使用者が公共交通機関を利用する、まあ、しやすい環境を作るためにすでに設置されている車椅子のスペースを、まあ、活用したらどうかと、
はいはい、共用で使われるってことですね。
はい、
はい、
まあ、こういうふうにするとスペースの確保という意味でより現実的だと思いますね、
うんうん、そうですよね、
はい、それからですね、はい、あと統一的なそのベビーカーマークの作成ということも考えられているようですよ、
はい、ベビーカーマーク、
はい、
はい、
そのベビーカーの使用者が安心して利用できる場所や設備を明示します、はい、
うんうん、
はい、この案内図の記号と言われているものですね、
はい、
はい、
要するにここはベビーカーの方が安心して乗れますよっていうような表示ですか。
そうです、
うん、
はいはい、そして今度はですね、禁止図の記号というのも考えられてるみたいです、
うんうん、逆に禁止図っていうのはエスカレーターを使わないとかそういうことですかね。
そうです、
はい、
ベビーカーの使用を禁止する場所ですね、あるいは設備を明示するということです、うんうん、これだけでもだいぶ変わってくると思いますよ。
そうですね、
はい、
まあ、それぞれが安心して生活できる社会になるように、
そうです、ね、
いろんな取り組みがなされてるわけですね、はい、
それで少しでも、お母さんがですね、安心して子供を、乗せて乗り降りできるというふうな、
はい、
そういう社会にですね、なるように国の方も一生懸命考えてるということを、
はい、
今日はご紹介したいと思いました、
はい
はい、
そうですね、地下鉄とか女性専用車両があるように、やはりベビーカーや車椅子の方にもですね、もう少し多くのスペースがね、まあ、混雑の時間だとかに限定されるかもしれませんけれども、あったら誰もが気持ちよく快適に使えるんじゃないのかなって思いますよね。
そうですね、みんなが気持ちよく、生活できるそういう社会をのために、
はい、
頑張りましょう。
はい、頑張っていきたいと思います、
はい、
ではお聞きの皆さんもですね、はい、そういう方を見かけたらちょっとお声かけいただけたり、スペースを譲ってあげたりしていただけると嬉しく思います。
はい、
私も今日からそうしたいと思います。
はい、
はい、では平田先生ありがとうございました。
はい、どうも。
朝日大学放送局番外編、
朝日大学法学部が送る大人の法律の時間。はい、今週の小宮山教授の言いたい放談の時間です。小宮山先生、今日もよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
今日は、確かスーパー官僚ですねの話ということで、はい、一体どういうお話なんでしょうか。
はい、藤原不比等というね、
はい、
まあ、スーパー官僚が昔いたわけですよ。
不比等といえば大化の改新で、うん、中富の鎌足り、改め藤原の鎌足りの息子の、うん、藤原の不比等で、
そうです、はい、
あ、はい、
あ、その前にね、藤原姓を名乗ったというね、
はい、
由来についてちょっとだけ触れるこうね。
あ、藤原の姓の由来があるんです。
あるんです。要するにね、 この一族は非常に狩りの早いね、はい、あの一族でね、本来は蘇我氏なんです。
蘇我だったんですか。蘇我中富ではない、
だから蘇我氏が滅亡するときにさーっと名前変えていくわけ。
あ、そこで中富が
出た。そう私はその蘇我ではありませんと、はい、ね、中富ですという形でね、その非常にうまくそのやっていくわけでね、そこのところからその藤原氏っていうのは出てくるんですけどね、まず大体そういうことをやった時に自分たちが将来どういうふうになるかっていうのを構想まで立てるというね、極めてそのね構想力のある人物がこの古人なんですよ。
計算して
そうそう、もう全ても計算力でね、はい、やっていくわけだよね。でそういうスーパー官僚ですので、はい、まあ、前回話したようにね、現在とは違って、人口も非常に少ないですから、官僚の貴族の人数もね、非常にもう限定されてるわけだよね。でしかし限定された人数で九州からねずっと全部支配していくと、はい、ね、大和までこう支配すると、あるいは美濃終わりまで支配してくると、はい、いうことはね、並大抵の能力じゃないわけよ、はい、ごく限られた人数でやるわけですからね。でその中心人物が不人なわけだよね、
はい、
そうすると自分はどんなに偉いのかっていうことをね、みんなにね知らせて、わ、この人はこんな偉いのかっていうねことをね、知らせないといけない。
威勢を張るための、
そうそう、はい、ね、でそのためにね、竹氏内の宿根っていうのが出てくるんです。
竹氏内の宿根ですか、はいはい、これはどういう人物なんでしょう。
この人はね約300歳で死んだというね。
300歳、
はい、そういうそのものすごい人物なんですけども、はい、慶光天皇、聖武天皇、中愛天皇ね、それから応仁天皇、仁徳天皇というね、
は
い、
5代、
これだけ5代のその天皇に仕えたと、
はい、
でその300歳でね、そのうち約175年をスーパー官僚として過ごしたと
175年、
そうで175年もねそのスーパー官僚で過ごすっていうわけですからね、はい、まあものすごい下なわけですよ。でそれはその実際はどうなるかっていうと、藤原氏のそのなんていうか天下というかね、はい、それをその作り上げるために自分たちのその先祖の中にはこういうすごいのがいたんだぞって、
はい、
いうことをね、書物の中に書いてるわけだよね。例えば今日ここにあるその古事記であるとか日本書紀であるとかね、はい、こういうものの中にそういうものをこう入れていくと、はい、いうことをやるわけですね。でじゃあ実際竹氏内の宿根っていうのはどういうことをやったのかと、はい、いうことなんですけどね、まず慶光天皇の時代にはまだその青年時代ですからね、実際にその活動し始めるっていうのはこの聖武天皇の時代なんですね、はい、で聖武天皇っていうのは中愛天皇も含めてね、ちょっと天皇としては能力不足、
はい、
ね、だから誰かが代わってやらなきゃいけない、それを一手に引き受けるっていうのがその竹氏内の宿根という人なんですよね、
はい、
うん、でしかも中愛天皇っていうのはね、特に中愛天皇っていうのはもう極めて存在感のない天皇で、
中愛天皇ですか、
そう、
はい、
ね、で中愛天皇のそのお妃は神宮皇后って言うんだけど、
あ、はい、
ね、ずっと どの書物を見てもね、はい、神宮皇后とその中愛天皇が一緒のところに住んだという記録がない
ん
だ。
そうなんですか。
うん、ね、だからそのぐらいね、だからその中愛天皇というのはね、はい、力がなかったんだと思うよ。つまり皇后にその見放されちゃうと、はい、いうことだよね。でもまあその間にその応仁という天皇をね、はい、その産んでるんですが、その応仁天皇もこのもどちらかというと慶行天皇の血を引いた武断派でね、
うん、
でそれをそのね将軍として竹氏内の宿根はね、天皇を支えるということと同時にね、貴族というものはさまざまなことができなきゃダメなんだと、
はい、
笛の名人、
笛ですか、
琴の名人、琴もやるんだよね歌を歌ったらもう大変な美声でね、
芸能全般、
芸能全般もできちゃう、はい、踊りもうまいと、はい、ね、女の人にすごくモテると、はい、こういうスーパーな人なんよ、
はい、
それでそのね 約300年のその寿命をね、その持っていたと。しかもそのスーパー店のスーパーがその官僚である竹城内の宿根はね、はい、そのどういうふうに生まれたかというと、騎手というのがあるでしょ、はい、あの紀州の木にね、その宇治と書いて騎手ね、はい、騎手というのはもともとはその姫の木ね、はい、騎手というのはだから姫の 木の詩だから、もともとはね朝鮮半島から来た人たちなの、はいね、でこの人がそのこういった人たちが大和にこの地盤を作るわけだよね、はい、そうすると天皇家のね安泰がねいつその倒されるか分かんないという状態ですから、だからその騎士をね絶対的にその天皇家にの方にね天皇の味方ですよという形でねやらないといけないわけだよね、はい、そうするとその慶応天竹城内の宿根っていうのは、はい、実はですね崇神天皇の孫として生まれるわけですね、はい、孫としてうん、で要するに父親は崇神天皇に命令されて騎士を抑えようと、ね、最初兵力を出そうとしたんだけど、はい、それはダメだと言われるわけだよね、はい、勝ち目がないと、はい、勝ち目がないというのはどうするかといったら、ね、上手に取り込むと、はい、で上手に取り込むというのはどういうことかというと神社を建てるんですよ、ねはい、昔は神社を建ててしまった方が勝ちなのよ、はい、今はね今はそんなこと信じられないでしょ、はい、とにかく敵地に行って神社を作っちゃったら、はい、ね、もう勝ちなんだよ。それなぜかって言ったら神社を作るってことを認めましたと、その神社の神社には天照大御神以来のね、はい、その伝統がこの中に入ってますという考え方でね、でそれを認めますっていうわけだから、はい、ね、だからそれはもう半分勝つわけだよね。でそういうそのことをやった父親なんです。そっからねこの竹内の宿根っていうのが生まれるわ。だから竹内の宿根っていうのは、日韓の根血として生まれるわけよ。
あ、もともと日本はあれですね、うん、ほぼ渡来人で、
そうそうそうそう、もう渡来人いっぱいですからね、はい、だからその渡来人が集まって大勢力を作ってると、はい、ね、それに反乱されたら大変だと、紀州ですからね、奈良の近くですからね、そんなところでね反乱されたらたまったもんじゃないでしょ。だからいかにして神社を作るかと、だから竹内氏の宿根のお父さんに命じてね、ちゃんと神社作ってこいと、はい、大変な苦労したわけ、9年かかって神社を作ったわけ、ね、でそれでね、まあ、ようやくその騎士がね、うん、天皇家とその結びついたという形でね、大和が安泰になるわけです、はい、だから大和の近くにはそういう人たちがいっぱいいるからね、こういうふうにしてですね、天皇家とその波乱を起こさないようにそのやっていきますよということをね、その代表例としてこれいっぱいいたと思うよ、その他に。
そうですね、うん、竹内氏の宿根というのは1人の人間ではなくて、う
ん、いっぱい
何人かを含
む、そうそうそうそう、合わせてる。だから300歳も生きるわけないでしょ、はい、300歳生きたということは、まあ、何人もの竹内氏の宿根がいるわけ、はいね、そういう人たちがいっぱい来て、こっちでもね、はい、いろんな働きをして次から次へと神社を作っていくわけだよね、はい、案外ね神社を作った方が勝ちなんだってことはさ、はい、みんな知らないわけよ、ね、
うん、神社があるということはつまり天皇家のですね、うん、支配下統治下にあるという、
そうです、
そういう意味合いがあるわけですね、
はい、そういうことです。
わかりました、
はい、
では先生本日はこのあたりでお時間となりました。
はい、わかりました、
また来週よろしくお願いします。
はい、わかりました、
どうもありがとうございました、
はいはい。
朝日大学の建学の精神、国際未来社会を切り開く社会性と創造性、そして人類普遍の人間的知性に富む人間を育成すること、これが朝日大学の建学の精神だ。ということで、朝日大学法学部が送る大人の法律の時間、いかがでしたでしょうか。今日は5月1日、暦の上ではですね、もうゴールデンウィークに入ってらっしゃる方もいらっしゃるような感じですね。今日はですね、実は、本学の法学部と経営学部は学年歴の調整で授業はお休みとなっております。そんなわけで私一人でですね、ちょっとこのエンディングをさせていただきますが、昨日はですね、映画監督の高山誠二郎監督にお越しいただきまして、映画ふるさとを上映しまして、これについてのですね、本学の専任教員との対談をいただきました。まあその中で、まあ監督もですね、実は監督岐阜県のご出身でいらっしゃいますので、岐阜に関する思い出話とかですね、それからこの映画に関するですね、思い出話、そういったことをいろいろですね語っていただきまして、非常に有意義な時間でございました。まあ、ちょっとあの終わった後、監督とですね同席させていただきまして、一応ですね、あのまた懇談のですね機会も持たせていただきまして、いろいろですね監督の一面を拝見することができました。またですね、この講義ですね、昨日までで一応岐阜学は終わりまして、これからですね、いよいよ建学の精神の中の社会性、創造性、人間的知性の中に踏み込んでいくことになります。これから予定しておるのはですね、特にですね、日米地位協定に関するですねお話、外務省からですね講師を来ていただきました。それからあの後、元沖縄県知事のですね太田正秀先生ですね、それからですね、まあ、その後エネルギー政策に関しましてはですね、中部電力の方からご講話をいただいて、それから中日新聞のですね寺本先生にですねお越しいただいてお話をいただきます。それから最後ですね、3つ目のところで、また水俣学ですね、これは昨年度もですね取り扱わせていただきましたが、水俣学で熊本学園大学から花田正則先生ですね、それからと、今年はこの環境問題でですね、国学院大学から菅井増郎先生にですねお越しいただいて講演をいただくことになっております。またまたこれからですね盛りだくさんの講義となります。まあ、在学生の方はですね、1年生特にこれは素晴らしい授業ですので、またサボらないように聞いていただきたいと願っております。では本日もありがとうございました。また来週よろしくお願いします。一人
踏み